おはようございます。今朝私たちに与えられました聖書箇所はパウロが記したフィリピの信徒への手紙の3章の12節から14節であります。でその14節に、神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることですとこうあります。皆さんは今何か目標を持って生きておられるでしょうか。そしてその目標を目指してひたすら努力しておられるでしょうか。この手紙の著者であるパウロはイエス・キリストを信じて生きるということは目標を目指してひたすら走ることだと、つまり目標を目指してひたすら努力することだとこう言うんですね。まあ、けれども目標と一言で言っても、まあ、様々な目標がありうるのではないかとこう思うんですね。どんな目標でもいいんでしょうか。まあ、私は前も話しましたけど、子供の時は野球選手になりたいと思っていましたけども、まあ、野球選手、スポーツ選手になりたいとかですね、あるいは今台湾に旅立ちましたけど音楽家になりたいですね、そういう目標っていうのはまあ比較的分かりやすいというか納得がいくっていうか理解しやすい目標の一つだとこう思うわけですが、まあ、中にはですねどこかの国の政治家のように、ね、戦争に勝ちたいとかですね、もっと領土を広げたいとかそういう目標を持っているということもあるわけで、そういう目標というのはやっぱりこう違和感を覚える、多くの人が違和感を覚えると思うんですね。どんな目標を持てばいいのか、あるいは私たちの人生、目標といってもですね、私たちの人生には、まあ、先ほど私が子供の時野球選手になりたかったって言ったようにですね、幼年期、幼少期っていう時期のそういう時もあれば、まあ、青年期、思春期というか青年期という時期もある。そして私たちには中年期も、まあ、もっと細かく分けられますけど、まあ、大きく分けると、まあ、幼年期、青年期、中年期、そして老年期とこうあると思うんですね。でその時期、同じどの時期でも同じ目標を持つっていうのはちょっと違うんじゃないかと、なんかその時期その時期いろいろあるんじゃないかとこう思うわけです。でもうですね、40年前に天に召されましたけれども、ポール・トゥルニエっていうですね、日本にも来られましたけども、スイスの精神科医で敬虔なクリスチャンであった人がですね、人生の四季、その発展と成熟というですね、著書を表されて、でその中でこのまさにこの彼はクリスチャンでしたから、このまさにこの何ていうかパウロの言葉も考えながらですね、今日のこの問題にですね答えてくれています。でトゥルニエは人の人生っていうのは春、夏、秋、冬というですね、まあ、この一年を通じた自然の四季のように移り変わっていくものだとこう言います。でそれは、まあ、私たちもそれはなんとなくわかるっていうか、一つはこの私たちの自然の体が、先ほども言いましたように幼年期、青年期を経て、まあ、中年期、老年期へと移っていくっていうですね、まあ、そしてやがては天国へ行くっていうかです、ね、旅立つ、天国へ旅立っていくです、ね、生まれてそして成長してそして天国へ戻っていくっていうですね、まあ、そういうことにこう重ねて、まあ、私たちは、まあ、四季はぐるぐる回りますけれども、一つの例えとしてですね、春夏秋冬っていうですね、そういうふうにこう重ねているんだなっていうふうにこう思うわけです。でそのトゥルニエはですね、そのような人生、人間の人生の旅路は神様のご計画である。そうやって人間がですね、四季のように 人間がこう移り変わっていくのは神様のご計画なんだと、摂理なんだと、こう言うんですね。それはですから人間には逆らうことができないと。もうこれもよくわかるんですね。まあ、あの赤ちゃんから生まれてきて、青年になって、中年になって、老人になっていく。これは一つのなんていうか逆らうことができない摂理である。ご計画であるんですね。もうこれもなんかすごくこう納得がいくんですね。けれども、そこでさらにですね、鶴見はですね、人間っていうのはそれと同時に、子供から大人へ、そして老人になっていく、その人生の旅路において、そういう自然の移り変わりだけじゃなくて、超自然的な、超自然的なね、自然ではちょっと測ることができない、霊的な発展と成熟っていう旅路もたどっているんだと。こう言うんですね。目には見えない、霊的ですから目には見えないんだけども、その旅路の中で霊的な発展をしているんだと、成熟をしているんだと。言うんですね。でそれもやっぱり神様のご計画なんだと、摂理なんだと、こういうわけです。人は今の自分はどのですから人はですね、今の自分はどの段階の人生を生きているのかっていうことを自然の体において知るだけじゃなくて、霊的な意味でそのことを見極めていかなければいけない。霊的に次はどんな段階に自分は入っていくのかっていうことを考えながら歩んでいくことが大切なんだっていうんですね。まあ、ちょっと難しくなってきましたけども、目に見えない中でも発展していって、それを自分でもこう見極めていかなければいけないんだ。目に見えるこの体のなんていうか成長のことはなんとなくこうわかるんですけども、霊的な自分が今成長をどういう今、どういう段階にあるのかっていうのをこう見極めて、そこに沿っていくことが大事なんだっていうことをですね、まあ、言うんですね。まあ、例えば赤ちゃんがですね、親に抱っこしてもらって、で赤ちゃんが親に抱っこしてもらうと、これ当たり前、普通はこう当たり前なわけですよね。でもどんどん体が大きくなっていったら、いつまでもですね親に抱っこなんて言ってちゃいけないわけで、まあ、もちろん言いませんけども、自分の足で立って、まあ、いろんなですねことをしていくわけですね。それと同じように、あるいは会社で働くことが生きがいだった人も、ずっとやっぱりその会社にはいられないわけで、やっぱりこの退職してですね、そしてその時に次のなんていうかライフスタイルっていうか、定年後の生活っていうのも念頭に置いて、そしてうまくこう次の生活に入っていかなければいけないように、私たちは霊的な成長という意味でも、今の自分はどのような今時期なのか、どういうふうに今度は霊的に変わっていくことが神様の御心にかなっているんだろうかと、そのことを見極めて、そしてそのことに沿っていくことが大切なんだっていうですね、まあ、そういうことをこう言うんですね。つまり今日のですね、目標を目指してっていうことで言えば、そういうこと、そのことを知る。神様の今の自分の霊的な状況はどういうこと で、どういうふうになっていくことが大事なのかっていう、その目標を目指していくっていうことが、私たちにとって大事。そのことを見極めるっていうことが、そのひたすら走るっていうか、努めていくっていうか、そのことに努めていく。まあ、そういうことにこうなっていくと思うわけです。でところでですね、このトゥルニエはこの霊的な発展と成熟っていうのは、この今自然の四季、春夏秋冬っていう形で、まあ、人間の体がそうやって成長していって、やがては年を取っていくっていうですね、そういう流れっていうのがあるわけですけども、でも霊的な発展と成熟っていうのは、むしろその自然の四季の流れとは反対なんだっていうですね、そういうことを言うんですね。人間の霊的な成熟と発展においては、子供時代の方がむしろ冬で、老年になるに従い春になっていくんだっていうですね、そういうことをこう言います。ただ子供時代がじゃあ霊的に冬っていうのはですね、ちょっと誤解されやすい表現なんですけども、子供は霊的ではないってことじゃないんです。むしろ子供っていうのはすごく大変霊的なんですね。 私もですね、今幼稚園に行かせてもらってますけども、幼稚園に行くとですね、もう子供が輝いて見えるんですね。もう輝いて見えます。もう霊的に豊かなんだなってこう思うんですけども、子供ってのは本当に霊的に豊かなんですね。けれども、そのような子供たちの霊的な賜物は、その子供たちだけでは豊かになっていかない。子供たちの力だけでは豊かになっていかないんですね。親が、あるいは周囲の大人たちが、つまり社会全体が愛情を込めてその子たちを支えながら、その子たちの霊的な成長を導いていってあげなければいけない。そうしないと子どもたちのこの霊的な豊かさっていうのはむしろ消えていってしまうんですね。で、それは具体的にはどうしたらいいのかというと、子どもたちのこの世界に対する好奇心を自由に伸ばしてあげる。子どもたちっていうのはいろんなこう興味を持ってこの世界に生まれてきてですね、いろんなこう自由な、もう好奇心にあふれてるんですね。その好奇心の芽を摘まないで自由に伸ばしてあげるんだと。それぞれの子どもたちの個性を大切にして、さまざまなことから子どもたちが学んでいくことを助けてあげる。子どもたちが学びたいものを学ばせてあげる。つまり子ども時代の目標っていうのは、子どもの側から言えば、この世界のさまざまなことを自由に学んでいくってことですね。そして子どもに関わる大人の側から言うと、子どもたちが自由な学びができるように愛を込めて導いていくですね。でこのことで、あのトゥルニエがですね、あの暗に批判しているのは、つまりいわゆる詰め込み教育です。あるいはなんていうか、確率的な教育のあり方なんですね。子どもの時代の目標は確かに学ぶことなんだけれども、でも子どもから学ぶ喜びを奪ってはいけない。学ぶことっていうのは苦しいこと、つまらないことにしてはしてしまう教育っていうのはむしろ逆効果だと言うんですね。むしろ子どもが本当にこう学びたいことを自由に学ばせてあげる、これが本当の教育なんだと。それはそうして何かこう詰め込み教育にしてしまうと、子どもの霊的な成長をかえって奪ってしまうんだと、こう、まあ、トゥルニエはこう言うわけです。以上のようなですね、子ども時代、広くそれは幼年期から青年期の前半までが、まあ言ってみれば人生の春ですね。この自分の霊、そのなんていうか好奇心にあふれてですね、学びたいことを学んでいく、これがまあ人生の春だということで言うと、その後ですね、この青年期の後半から、まあ大人、働き盛りのですね、実際何歳までっていうのはちょっとトゥルニエは言ってないんですけれども、まあ働いてるですね、まあ自分がいつまでも若いと思ってたらそれでいいのかもしれませんけども、その時代はやっぱりこう夏だと、人生の夏だと、まだ働けるぞってね、それは夏だと。でその人生の夏は、まあ与えられた自然の体が最も充実して活発な時期である。これはもう私たちも目に見えてわかるわけですね。でそれは春の子供時代に学んできたことを生かして自由にいろんなことに挑戦していく時期、挑戦すべき時期だと言うんですね。興味深いとでですね、もう自由にこういろんなことに挑戦していっていいんだとですね。自分がいろんなことを学んできた、そのことを生かして自由にこうチャレンジしていくんだとですね。でそこでですね、トゥルニエはですね、興味深いことに、その時にですね、親や社会に、あるいは神様への反抗という形になってもいいんだと言うんですね。何かですね、今まで学んできた中でちょっとこうお父さんお母さんにですね、こう反抗したい気持ちが、反抗期っていうのがありますけども、あるいは神様を信じてきたのにですね、神様が信じられなくなってしまうんですね。でもそういう形でもいいんだって言うんですね。どんな形でもいいから、反抗でもいいから何かにチャレンジしていきなさいと。そう、自分がこれだと思ったことに挑戦していきなさいとですね。もう素直に方向でもいいし、素直にですね、向かってもいいし、反抗という形で進んでいってもいいんだと、言うんですね。まあキリスト教はですね、死んだ後天の御国に招かれるという大きな 慰めと希望をですね約束していますけれども、しかしだからといってイエス様はこの世界では何もしてはならない、何もしなくていいなどとは言ってないわけですね。むしろ私たちがこの世界を少しでもより良いものにしようと様々なことに挑戦していく、自分がこうだと、こうすればもっと良くなるってですね考えてきたことにですねチャレンジしていく、そのことをイエス様は喜んでくださるんだ、どんな形でも喜んでくださるんだと言うんですね。まあ、最初に触れましたように、もう音楽家になりたいとかですね、スポーツ選手になりたいとかですね、あるいは法律家になりたい、そういうことに向かって努力したり、あるいは会社で出世したいですね、大学でですね教授になりたい、そのために研究を励む、そういういろんなことにですねこの挑戦していく、チャレンジしていく、まさにそのようなことが人生の夏における私たちの目標だということです。けれどもですね、そこでさらに霊的な発展と成熟っていうことから言うと、この時期において実はもっと大切なことは、そのような挑戦やチャレンジそのものじゃなくて、そのような挑戦によって失敗することだっていうんですね。失敗することだと、失敗を経験することだと。いや、失敗することが大切っていうよりも、失敗を通しても、たとえ失敗したとしても、そこに神様が働いてくださっていることに気づくことだと、そうトゥルニエはですね言うんですね。その時に霊的な発展が起こると、成長が起こると言うんですね。これはもちろんですね、決して成功しちゃいけないってことじゃないんです。もちろん神様のご計画が成功っていう形で現れることももちろんあるでしょう。でも多くの場合は神様のご計画はむしろ私たちがいろんなことにこう挑戦して、でもそこで失敗を経験する、その失敗を不思議な形で生かす形で進んでいくんだと、そこに霊的な成長が起こってくるんだと、こうトゥルニエは言うんですね。あるいは先ほど時には親や社会に、あるいは神様に反抗という形で何かに挑戦してもいいんだというようなことですね、話がありましたけども、そのような反抗したはずの歩みが実は神様の深い見ての中にあった、あるいはお父さんやお母さんに反抗したつもりが実はお父さんやお母さんの深い祈りの中にあったんだ、周りの人々の支えに預かっていたんだ、先生が祈ってくれていたんだっていう、そういうことに気づいていく、それが実はこの人生の夏における最も大切な霊的な目標っていうか、そのことに気づくこと、それがこの霊的な発展と成熟にこうつながっていくですね、そういうことなんだって言うんですね。ですから挑戦して終わりではないってことですね。いろんなことに挑戦していい、でもそれが成功しようと失敗しようと、その後でその背後にある意味に気づく、そしてそこに神様の導きがある、あった、あるいは自分だけでここまで来れたんじゃないっていうことに気づく、そのことが大切なんだっていうんですね。それがこの人生の夏の時期の目標だってこう言うんですね。さて、そのような人生の旅路を経て、人は老年期を迎えます。で、この時期をトゥルニエは人生の秋っていうんですね。秋だって、冬じゃないんです。老年期は人生の冬ではありません。トゥルニエによれば冬っていうのはですね、その人が死んだ時ですですね。でもこの冬、人が死んだ時っていうのも冬も悪いっていうことじゃないんですね。冬にはいや天の御国に招かれる時だと、死ぬ時であると同時に天の御国に招かれる時、そして目には見えないけれども土の中にですね新しい芽があるように、あるいは枯れた枯れ木にもですね つぼみが宿っているように、新しい希望が隠されている時だと。だから冬っていうのは決して悪い時じゃないですね。で、その前の老年期が、そしてその前の老年期が秋なんだ。冬は新しい命の誕生を待つ時だ。そしてその前が老年期で、 その老年期は秋なんだっていうんですね。で、秋っていうのは実りの秋ですよ。実りの季節ですよ。老年期こそは実りの季節なんだと、こうトゥルニエはですね、言うんですね。ですからですね、いやね、老人には希望がないってですね、言う人がいますけど、そんなことないってことです。老人には希望があるんですね。トゥルニエの言う老年期が、具体的な何歳からかっていうのはですね、彼は何歳っていうのははっきり言ってません。また、実りをもたらす時期っていうのは、実際には人それぞれだと思うんですね。春の子供の時代に、あるいは青年時代に豊かな実りを結ぶ、早熟な人もいるでしょう。夏の時代に実りをもたらす人もいるでしょう。でも、基本的には、老年期こそ、本当に豊かに成熟した実りをもたらす時なんだ。だから、とっても大切な時なんだ。そういうんですね。で、自然の体で言えば、老年期は、ね、本当にこう足腰が弱くなっていってですね、そういう時、それはもう皆さんがですね、身に染みてお分かりのことだと思います。若い時のように体がですね、自由が利かなくなる。そういう意味ではですね、そういう悩みが実際あるわけですけれども、けれどもそうじゃなくて、目に見えない霊的な発展と成熟という意味では、老年期は最も豊かな実りをもたらす時期だということですね。ではそれはどのような形でもたらされるのか。トゥルニエによればですね、それはその人が、まず老人まで生きてこれたということがすごいことなんですね。若くして命を失う人もいるですね。青年で命を失う人もいるですね。私はですね、やっぱり中学時代とっても仲良かった友達が死んでしまった。もうそれは私にとってやっぱり大きなことでしたけども、ね、50代60代にならないで死んでしまう人もいる。そういう意味では、70、80まで生かされている。これは本当にすごいことなわけですけども、そうして生かされてきたものがですね、自分の幼年期から青年期、そして中年期に至るこれまでの人生の道のり、つまり老年期が秋だとしたら、春から夏、そして今の秋にかけての人生の季節、それぞれの季節の中で起こったそれぞれの体験や出会いや出来事を静かに思い起こす、思い巡らす、そして思い出しながら、一見バラバラに見えたその出会いや出来事の中に不思議な一つの道筋があったことに気づくこと。つまり断片的で無意味に思えた過去の出来事の一つ一つが不思議とつながっていて、見えざる神様の見ての中にあったっていうことを深く知る。さまざまな出会いや出来事を通して神様ご自身が確かに自分と出会ってくださっていたことを知る。そのようにして自分に与えられた人生の素晴らしさに気づいて、神様に、ああ本当に感謝だった、神様は本当に私と共にいてくださったんだ、寂しいことや悲しいことがあったけれども、ああずっと振り返ってみたときに神様は本当に私と共にいてくださった、そのことに気づく。それが老年期の霊的な目標であり、そしてそれこそがこの私たちの霊的な発展と成熟の成果、豊かな秋の実りだ。そういう意味ではその人自身がこの他の者たちに対する豊かな実りとして存在しているんだっていう、そういうことなんですね。まあ、聖書に戻りますと、パウロは今日の13節の後半で、なすべきことはただ一つだと、そう語った後で、続く14節で、神がキリストイエスによって飢え召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることですと言いました。ここでパウロの言う、神様がイエス様によって飢え召してお与えになった賞、お与えくださる賞っていうのは、トゥルニエの言葉に置き換えれば、 秋の実りということだと思います。私たちの人生にはそれぞれの時期にそれぞれにふさわしい目標があり、またこの世でのその現れ方は様々だけれども、すべての人の人生は本来イエス様によって与えられた神様が共にいてくださる素晴らしい人生であって、それゆえに豊かな実りを結ぶ人生である。そのことを心に留めて互いを大切にして、この実りの季節を共に歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたは春夏秋冬と自然に四季をお与えになったように、私たちの人生にも四季を与えられました。しかし私たちの人生は単に誕生の喜びの春から死の悲しみの冬へ向かうということではなくて、人生にさまざまな時期を通して与えられたあなたとの出会いと、あなたの愛の導きを知る旅路であって、そして最後にそのことを深く思い起こしてあなたに感謝する、そのような豊かな実りを結ぶ人生だと知りました。主よ、どうか私たちがそのような実りを結ぶことができますように、そしてそのような実りを結ぶ一人一人を大切にしていくことができますように、これからも私たちのこの、歩みを守り導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。